証城寺では、御門徒のお葬式の翌日、または2、3日後に、ご遺族、ご親族揃ってお寺にお参りいただき、本堂で住職と一緒に昇進念仏偈を務めして、いろいろと話し合う、お礼参り法要というのを務めております。お礼参りは、お寺のご本尊、阿弥陀如来様に、個人の往生成仏、苦しみのない迷いのない仏様になられましたというお礼をする法事のことです。一般のお参りとは時間を分けて遺族ご親族だけで一緒にお参りをしております。今日このお礼参りはいよいよ大事になってきたと思っております。と言いますのも、お葬式はしたものの、これからどうやったらいいのか。いや、お葬式そのものがなぜ仏教でなければならなかったのか、ということもまだまだよく理解できていない、というご遺族、ご親族も多いわけです。それに、遺族、親族の中には意見がまちまちで、考え方、仏教に対する理解もバラバラということがほとんどです。そこで、浄土真宗のご往生とはどういうことか。阿弥陀如来様が無条件のお救いによって、一人残らず迷いのない苦しみのない極楽浄土に仏様と救っていただき、阿弥陀様と同じお悟りをくださるということをしっかりとお伝えしているわけであります。今年、お葬式を出されましたご家庭、年末になりますといろんな悩みが生まれてきます。周りの近所の方や親戚のおじさんおばさんからいろいろ言われることもあるようです。四十九日を正月をまたいでするもんじゃない、年内に済ませなさいとか、葬式を出した家だからお正月の餅をついたりお雑煮を食べたらいけないんだとか、法事は引き寄せるのはいいけど引き伸ばすのはいけないんだとか、またそういったことをちゃんと理由も話さずに、昔からそうなんだ、みんなそうしてるんだと言われるもんですから、お葬式、そして個人の看病や最後の看取りやお通夜、葬式と最後までヘトヘトに疲れた方にまた負担をかけています。もうそっとしておいてほしい。何かわからないという人が多いんです。そこで今日は、じゃあ今年お葬式を出されたご家庭はどんな風に年末年始を迎えたらいいのかということについて整理してみたいと思います。まず、日本古来の神様、神道におきましては、死は汚れとなっています。神道でいう汚れというのは、死を死へ、黒不浄と言います。お産を産へ、白不浄と呼んでいます。そして女性の月経を赤不浄と言っています。つまり、人間の死と、それから地を汚れとしてきたわけです。この汚れという考え方から生まれてくるのが様々の迷信です。塩をまかなくちゃいけない。火葬場から帰ったら、桶の水で手を洗って入らなくちゃいけない。個人が食べていたご飯茶碗は割らなくちゃいけない。そして、年末に忘年会に出てはいけない、お祝いごとに出てはいけない、いろんなことが出てくるけど、言われている本人にすれば何が何だかわかりません。つまりこれは死を汚れとする。とすると、個人の亡くなったことも汚れですが、そのお葬式を務めた家族親族も汚れ、お葬式を出した家そのものも汚れ、また、お葬式に携わってくださるいろんな業者の方々も汚れ、 ということを言っているわけです。その汚れという考え方から、汚れを長引かせるものではない。お正月をまたいで次の年まで持ち越すことではない。ということから、引き寄せるとか、年内に四十九日を済ませるとか、塩をまきなさいとか、またこの汚れを言うことから、お正月の餅をついちゃいけない。お正月をお祝いしちゃいけない。お祝いごとに出ちゃならない。などといったことが出てくるわけであります。しかし、この元は死を汚れとする考え方にあるということをはっきりしなければなりません。浄土真宗では死は往生、成仏でありまして、阿弥陀如来様、絶対他力の永遠の仏様によって一人残らず、この苦しみ多い人間境涯からお救いいただいた。もう苦しみから解放された。ということを意味するわけですから、汚れとは言いません。どうぞこのところをしっかりご理解ください。また、他宗におきましては、死の後の四十九日間のことを中陰と言います。中は中、影という字を書きます。また、他の字では、中、う、真ん中の中に、うは、あるなしのあるという字を書きます。これはどういうことかと言いますと、亡くなられてから四十九日が来るまでは、まだ個人は仏様の国にたどり着いてはいない。一週間一週間の旅を続けて、そしてやっと四十九日が来た時に成仏なさる。だから、地方によりましては、棺に納棺するときに、白い旅を履かせて、わらじを、左右を逆に履かせます。そして死に装束といって、白いズボンを履かせて、上も白。そして、鉄鋼キャハンという旅姿。杖を持たせます。このように、死での旅路。三途の川を渡って向こうは、たった一人とぼとぼと仏様の国を訪ねていかねばならない。それが四十九日もかかるもんですから、それまでは成仏することができないという考え方です。これは中国の中陰思想というのにも基づいていますが、また仏教の自力衝動門という考え方も根底にあります。つまり、自分の力で極楽浄土には行くものである。自分の能力を当てとして、仏様への高さまで登っていくものである。という考え方から、死んで後も旅をせねばならないのであります。そうすると、こんなことがありました。全国放送の NHK、随分以前のことです。黒田歩美さんというアナウンサーが担当されたんですが、武衆儀という時間がありました。朝のドラマが終わった後の9時から、お衆儀と言いましたら、お祝い事のことですね。お衆儀を包むと言います。武衆儀ですから、あまりよろしくないこと、悲しみごと、意味嫌わねばならんこと、ということから、お葬式を意味します。この武衆儀の時に、お通夜、そして初七日、二七日、六七日まで、お悔やみを包んでいく時は、御霊前と包んでいくのが本当の作法である。そして、四十九日になった時に初めて、御仏前と書いたお悔やみを持ってお供えするのが本当の正しい常識であるということを NHK が全国放送で流したわけです。そうすると九州、関西、地方から一斉に苦情の電話が行きました。お寺さんからだけじゃありません。御門徒からも次々と、そんなことは言わない。 お通夜の時からご仏前と書いていく。お葬式も、人なのか蓋なのかも、四十九日もいつもご仏前と書いていくのが浄土真宗である。なぜ根拠を示さずにそういうことを NHK が全国放送するんですか？という苦情でした。当然のことです。私たち浄土真宗では、死んでからの極楽が決まるのではなくて、平生合成と言います。命あるとき、朝夕に仏様に手を合わせ、お寺にお参詣して、命あるときにもうすでに往生浄土、この命終わったら、隙間なく、苦しみ迷いの隙間なく、直ちに極楽浄土の阿弥陀様のお悟りを開かしていただく、仏様にならしていただく、という即得往生。ご臨終と同時に仏様にならしていただくという教えを日頃からいただき喜んでいる私たちは、この関東地方の考え方はそぐわないわけであります。関東地方には浄土真宗のお寺が割と少なくて、どちらかというと自力聖道門、禅宗とか真言宗、天台宗、日蓮宗、いろんな宗派のお寺さんがありますが、それはそれの考え方であって、ですから、何を言っても、それは自由といえば自由ですが、何を根拠として、死というものをどのように捉え、個人が亡くなられてから、仏様の国に成仏なさるということを、どういうことを根拠として言っているのか、つまり日頃からの文法、教えを聞くということをなくして、ただ世の中でそう言っている、昔からそう言っているという、これを習俗とか、迷信とか、俗信とか言っております。つまり世間の言っていることであって、本来の正しい宗教の考え方とは違います。ですから、考え方を整理しますと、浄土真宗では、即得往生と言います。お経にもちゃんと、即得往生、十不退転、もう二度と迷いの世界に退くことはない、と書いてあります。ですから、私たち浄土真宗では、四十九日もかけなかったら、仏様の国に行けない、ということは言いません。じゃあ、なぜ、7週間を人なのか、蓋なのかとお寺にお参りするんでしょうか。それは私は感謝の心をお供えして仏法のご縁に合うということですよと説明しています。法事を新年をまたいで2年にわたってはいけないと言われましたと門徒の方が言われますから、いやそうじゃありませんよ、お父さんお母さん、亡くなられたおじいちゃんおばあちゃんの生前中のご苦労に感謝の心をお供えする。それに2年かかっちゃいけない。3年かかっちゃいけない。ありがとうございましたというのに3年かかっちゃいけない。年をまたいじゃいけないということがありますか？というと、どなたも納得なさいます。お礼参りに来られたご遺族の方から、いろんなお質問をいただいております。こんなことがありました。住職さん、私の勤めている会社では、年末に社長さん主催のご苦労さんゴルフ大会があります。このゴルフ大会に出ちゃいけないでしょうか？とご主人が言われました。私は答えました。お父さんのお葬儀の時に、会社の方々の成果も並んでいましたね。弔電もいただきましたね。だから、お世話になりました。と、ゴルフ大会にも参加されてよろしいんじゃないですか？忘年会も一緒に参加して、今年一年みんなでよく頑張ったね。と、語り合ってもいいんじゃないですか？来年もまた一緒に力を合わせよう。 それが会社の一緒に働く人たちの輪ではないでしょうか。でもまだあなたがそんな元気がない、まだそんなに弾んだ心になれないと思われるんだったら無理をされる必要はありません。ただお葬式の後だから忘年会に出てはいけないとか、葬式をした体だからゴルフをしちゃいけないとかいう理由はありません。それは最後はあなたが決めてください、こう説明しました。またこんなこともありました。おばあちゃんが亡くなった家、その半年前からあと一週間後の娘の結婚式披露宴が決まっていたんです。ホテルも取ってあります。もうお祝いに来てくださる方々の参列者の座席表まで作って記念品も買っております。おばあちゃんの葬式が先になってしまったんですが、あと一週間後の結婚式は延期すべきでしょうかと言われるんです。私はそりゃあとんでもないですよ、おばあちゃんもきっと心待ちにしてくださってたんじゃないですか、だから結婚式はちゃんとお嬢さんのためにあげてください、お祝いしてください、そしてそこでおばあちゃんのこともみんなでまた話し合われたら、思い出を語ったらいいんじゃないですか、言いましたらほっとなさいました。とにかくお葬式があった後というのは、あれをするな、これをするな、いろんな俗信というんです。これを世間でただ言い伝えられている、そして言っていらっしゃる方も何を根拠に、なぜそれが言われなくちゃならんのかということをほとんどご存じないんです。ただ理由を言えば、昔からそう言った、みんなが言ってる、つまり自分自身の信仰心に基づかない考え方に振り回されているわけです。浄土真宗では死は汚れとは言いません。また四十九日たたれば極楽浄土に行かないという教えでもありません。だから浄土真宗の私たちは普通通り、いつもの通り年末年始を過ごしてくださればいいと思います。子供たちはやっぱりお葬式があったからといっても、お正月はお正月で楽しみにしているんじゃないでしょうか。お年玉もあげてください。ケーキも食べたらいいです。お正月のお雑煮もどうぞみんなで食べて、今年はまた一緒に頑張ろうねと家族が話し合って明るく一年を始められたらいかがでしょう。お寺では元日からお参りをしております。どうぞお正月の初参りはお寺においでください。